聖書を読みます。最初に旧約聖書から創世記15章の1節から6節まで。旧約聖書の19ページです。これらのことの後で主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。次に新約聖書からヘブライ人への手紙第11章8節から12節までを読みます。新約聖書の415ページです。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行く先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から、空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。続いて今の箇所をブッシュさんにドイツ語で朗読していただきます。
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese jetzt den Bibeltext, Hebräer 11, 8 bis 12. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist.
おります。 独り子を賜ったほどにこの世を愛したも全能の父生ける誠の神よ、私たちは先週主イエスのご降誕を共に祝い、暗いこの世界にあなたが照らしてくださった明らかな光のゆえに喜びと感謝と希望を新たにすることができました。また一人の姉妹が洗礼を受け、私たちの喜びは一層深まりました。心から感謝申し上げます。このクリスマスの喜びが持続する中で、私たちは今日2003年の最後の終日礼拝に集まっております。どうか私たちの教会があなたから与えられた希望の砦としてこの年を送り、新しい年を迎えることができますようにお導きください。私たちの教会だけではなく、世界中に散らされているあなたの民を強め、福音の証人として生きることができるようにしてください。今日はドイツから来られたブッシュさんが説教されますが、どうかこの兄弟を強めて福音を語らせ、また彼を送り出した母国ドイツの教会を祝福してくださるように祈ります。神様、平和の年になるようにという私たちの切なる願いにもかかわらず、この年も戦争とテロが止みませんでした。その上、中国のガス事故やイランの恐ろしい大地震など、多くの災害や事故が頻発して各地の人々を苦しめました。私たちは深く心を痛めています。ただあなたの救いを祈り求めるほかはありません。主よ、どうか私たちのこの世界を憐れんでください。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。辞める方々と看取るご家族を慰め力づけてください。孤独な人々、人生の悩みを抱えて苦しむ友、しばらく教会から遠ざかっている方々を、どうかあなたが常に共にいて支えてください。お年を召されて礼拝に来ることが難しくなった方々に、あなたの優しい帰り身を祈ります。外国で暮らす友や、この国で生きる外国の人々に、あなたの守りをお与えください。旅にある方々の旅路の平安をお守りください。先週、男の子を与えられた桜井さんのご家庭に、あなたの祝福と喜びを満たしてください。教会学校の愛する子どもたちが、健康を守られて、新年を迎えることができますようにお支えください。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、あなたの恵みが豊かでありますように。この礼拝を最後まであなたご自身が親しく導いてくださり、私たちの信仰と希望と愛を新たにしてくださいますようにお祈りいたします。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。それではこれからハインリヒ・ブッシュさんに説教していただきますが、ブッシュさんはすでにご紹介しました通り、ドイツでこれまでハイデルベルク大学で神学を勉強してこられました。で、間もなくその牧師になるための試験を受けなければなりませんが、その条件の一つに、どこかの教会で何ヶ月かあるいは何週間か実習をするということがあります。たまたま日本に諸宗教の研究のために京都にある NCC の日本キリスト教協議会の宗教研究所っていうところでいろいろと研究をしてこられました。その間に3週間ほど この教会で実習をしたいという申し出がありまして、私たちは喜んでそれを受け入れたわけであります。今日はそのハインリッシュ・ブッシュさんが先ほどのヘブライ人への手紙の11章8節から12節までをテキストにして語ってくださいます。
Liebe Gemeinde, Weihnachten. Endlich ist es wieder soweit. Die Weihnachtstage sind da und es wird gefeiert. Ich weiß, am 25. Dezember mussten viele von Ihnen noch arbeiten und die Kinder in die Schule gehen. Aber ich hoffe, Sie haben trotzdem gefeiert. Weihnachten. Wie heiß ersehnt wird dieses Fest jedes Jahr aufs Neue. Die Kinder freuen sich auf die Geschenke und die Erwachsenen auf ein schönes Beisammensein zu Hause, in der Familie. Von zu Hause kenne ich das so. Am Heiligabend werden endlich die Geschenke ausgepackt. Die Familie sitzt unter dem Christbaum. Wir hören das Weihnachtsoratorium. Und aus der Küche dringen wohltuende Gerüche in das Wohnzimmer. Es ist friedlich. Und die Kinder spielen. In den folgenden Tagen ist es festlich und viele Besucher stehen ins Haus.
皆さん、今年もクリスマスを私たちは守りました。皆さんの多くは25日にはまだ仕事をしていらっしゃる。そのことを私は存じておりますが、それでもクリスマスの祝いはなさったと思います。毎年どんなに熱い思いで皆がこの祝日を待ち望んでいることか、子どもたちはプレゼントを楽しみにしてますし、大人は家庭での静かな時を楽しみにします。私の実家ではクリスマスイブになるとようやくプレゼントを開くことを許されまして、クリスマスツリーのもとにみんなが一緒に座ってバッハのクリスマスオラトリオを聞いて、そしてキッチンからは美味しそうな匂いが今に流れ込んでくる。平和です。そして子どもたちは遊んでいる。で、それに続く後の数日も大変華やかでお客さんが大勢来ます。そういうのがクリスマスです。
Aber nicht nur die Erwachsenen und die Kinder freuen sich über Weihnachten. Es freut sich noch ein Dritter, der Kommerz. Die Kaufhäuser sind in der Vorweihnachtszeit zum Bersten angefüllt mit Geschenken. Aus den Lautsprechern dudelt Weihnachtsmusik. Und an jeder Ecke ist der Nikolaus anzutreffen, der etwas feilbietet, das wir unbedingt kaufen müssen, um ein schönes Weihnachtsfest zu genießen. Weihnachten. Das bedeutet auch den Versuch, aus dem Alltag auszubrechen. Der aber lässt sich nicht so einfach abschütteln. Sorgen wollen nicht verschwinden und irgendwann holen sie einen mit aller Gewalt wieder ein. Denn jedes Fest hat ein Ende.
しかし、大人や子供がクリスマスを楽しみにしているだけではありません。それを喜んで待っている3番目のものがあります。それは商売です。クリスマス前になるとデパートは贈答用の商品であふれて、ひっきりなしにスピーカーからクリスマスの曲が流れて、どこの街角にもサンタが立っていて、そして素敵なクリスマスを祝うためにはどうしても買わなければならない品々、それを売り出します。で、クリスマスというのはそういう形で日常生活から抜け出す試みです。脱出の試みです。で、しかし日常生活は払いのけるわけにはいきませんから、心配事は相変わらずあるし、いつかまたその心配事が圧倒的な力で勢い盛り返してくる。どんな祭りにも終わりがあります。
Weihnachten Was ist das denn schon? Ist es nicht eine schöne Verklärung des Alltags, nur eine Schöntuerei, eine Geschenkhülle für eine gewisse Spanne im Jahr? Doch was wir darunter finden, ist das nicht eigentlich dasselbe sorgenlose Leben des restlichen Jahres auch? So werden sich manche fragen und am Ende gar zu dem Schluss kommen, dass Weihnachten nichts anderes ist als bloß ein Märchen und daher nichts weiter als eine schöne Gelegenheit, um zu feiern. Tatsächlich genügt vielen diese märchenhafte Stimmung als Grund des Festes. Das durfte ich gerade hier in Japan feststellen, wo auch Nichtchristen Weihnachten feiern.
クリスマスとは一体何でしょうか? 日常生活を美しく覆い隠すこと、 何か素敵な行事をすること、 1年の特別の時にもらうプレゼントの包み、 そういったものでしょうか? でも私たちがその中に見出すのは、本当は 心配事で満ちたその他の日々の生活と全く同じものです。多くの人はそういうふうに考えるかもしれません。最後はクリスマスなんていうものはメルヘン、童話に過ぎない。そして童話的な、 この頃の人はメルヘンチックなんて言いますが、そういう気分でお祝いをするためのけっこうなチャンス以外の何ものでもないと、そういう結論に達する。実際多くの人々にとってはお祭りをする、お祝いをするためにはこういう気分だけで十分なのです。ですから私はこの日本でも見聞きしましたが、クリスチャンでなくても
Der Kommerz umhüllt das Leben in diesen Tagen mit einem schönen, stimmungsvollen Schleier. Viele Menschen verlieren dabei die Sicht auf die ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten und sehen in Weihnachten nur noch eine Gelegenheit zum Feiern ohne tieferen Sinn, aus dem der Kommerz sich Vorteil verschafft. Dass hinter diesem Fest ein tiefer Glaube an Jesus Christus stehen sollte, wird nicht mehr wahrgenommen und so die ganze Festlich- und Schöntürerei als Märchen entlarvt. Und wer glaubt denn noch an Märchen, werden sich diese Zeitgenossen fragen, die entsprechend dem Zeitgeist nur gelten lassen wollen, was sichtbar und was zu beweisen ist. Der Schleier hat ihnen den Blick auf die eigentliche Bedeutung und das eigentliche Geschehen von Weihnachten verhüllt. Und deswegen werden sich diese Zeitgenossen ihre Frage selbst mit Ich nicht beantworten. Ich glaube nicht an Märchen.
で、多くの人はその際、クリスマスの本来の意味を見る目を失ってしまう。で、別に深い意味なんかなくても、お祝いをするチャンスには事欠かない。で、それも、そういうことを商業は、商売は臆面もなく利用します。で、この祭りの背後に、キリストへの深い信仰があるということなどもはや真面目に考えません。ですから、祝祭の行事はすべてメルヘン、童話になってしまうんです。で、この時代の人々、時代精神に従ってただ目に見えるもの、説明できるものだけを正しいとする人々は、 メルヘンなんか誰が信じるものかと自問します。包装紙、美しい包みが本来の出来事とその意味を見上げる彼らの目を塞いでしまうのです。ですから彼らはこの問いに対して、私は信じないよと答えるでしょう。
Was ist das aber für eine Sicht von Glauben, die ihn als bloße Märchengläubigkeit entlarvt? In der Bibel wird ganz bewusst in anderer Weise von Glauben geredet. Glaube ist etwas, auf das man sich einlassen muss, das sogar Kampf bedeuten kann. Die Bibel selbst beschreibt Glauben nicht als leichten Weg.
しかしながら、それが単なる童話的な信心に過ぎないということを見抜く目というものがあって、つまり信仰の目ですが、その信仰の目にとってクリスマスの本来の出来事とは何でしょうか。聖書には信仰について意識的に全く別の仕方で語られています。信仰について、信仰とは人がそこへ巻き込まれざるを得ないような何か、しかも戦いを意味するかもしれないような何かなのです。聖書そのものは信仰を決して安易なものとしては描いていません。
Im Bibeltext des Briefes an die Hebräer ermahnt der übrigens stilistisch sehr gewandte Schreiber des Briefes, der uns leider unbekannt ist, eine judenchristliche Gemeinde dazu, nicht vom Glauben abzufallen. Er charakterisiert in diesem Abschnitt über Abraham Glauben vor allem als Gehorsam und als Wanderschaft. Der Glaube Abrahams ist die Ursache für seine Wanderschaft. Zu glauben heißt nicht, in Harmonie mit der Welt zu leben und mit den Vorgängen in ihr, sondern heißt, kritisch zu sein gegen die Welt und Ungerechtigkeiten nicht hinzunehmen. Wir haben nur diese eine Welt und wir gehören zu ihr. Und in den Nachrichten lesen wir jeden Tag aufs Neue von neuen Brennpunkten der Gewalt. Glauben heißt, in dieser unserer Welt Fremdheitserfahrungen zu machen, die wir nicht verstehen. Wir sind wie Wanderer, die täglich aufs Neue mit unvorhergesehenen Situationen konfrontiert werden.
先ほどヘブライ人への手紙の11章、今日の説教のテキストとして読みましたけれども、そこには文体から察すると、非常に円熟した、残念ながら私たちには誰かということはわからないんですけれども、その未知の著者がユダヤ人キリスト者の教会に対して信仰から脱落しないようにと戒めている。あのヘブライ人への手紙というのはそういう手紙です。で、彼はこの箇所でアブラハムの信仰について語ります。そして何よりも信仰というものを神に服従すること、それと歩いていくこと、歩いて旅をしていくこと、そういうこととして性格づけています。そしてアブラハムが神に服従するということが、その後に続く歩いて旅をしていくっていうことの原因を成しています。信じるということは、この世で起きている日常の出来事とうまく調和して生きることを意味しません。そうではなく、この世に対して批判的であること、この世で行われている不正義を受け入れないということ、そういうことを意味しています。私たちはこの一つの世界に属している。私たちはニュースで毎日のように新たな暴力が燃え盛っていることを知ります。信じるということは、この私たちの世界の中で理解できないほど異なる経験をするということなのです。私たちは予想もしなかったような状況と日々新たに出会う旅人なのです。
Es ist schwerin dieser Welt nicht den Glauben zu verlieren und den Mut sinken zu lassen beim Anblick des Grauens. Wir befinden uns auf Wanderschaft und wir müssen täglich Fremdheitserfahrungen machen und mit ihnen umzugehen lernen. Als Beispiel möchte ich aus eigener Erfahrung berichten. Auch ich befinde mich zurzeit in einem fernen, fremden Land. Schon am Tag meiner Ankunft musste ich meine erste Lektion lernen. Die Nacht war ich hindurchgeflogen und am Morgen auch gut in Japan angekommen und erreichte schließlich auch gut Kyoto. Noch am Vormittag bezog ich mein Haus, da aber erst Mittag war, beschloss ich, noch einmal auszugehen. Ich wollte erst am Abend wieder zurückkehren. Im Hinausgehen realisierte ich, dass mein Haus eine Schiebetür hat. Und das ist für Europäer recht ungewöhnlich. Ich dachte mir, diese Schiebetür, die merke ich mir, so werde ich mein Haus bestimmt wiedererkennen. Nachdem ich den Tag genossen hatte, gestaltete sich die Rückkehr aber nicht mehr so einfach wie erhofft. Als ich endlich meine Straße wiedergefunden hatte, musste ich entsetzt feststellen, in dieser Straße gibt es zu viele ähnliche Häuser mit sich gleichenden Schiebetüren. Mein Haus konnte ich nicht wiedererkennen. Mit viel Geduld und japanischer Hilfe habe ich spät an diesem Abend wieder zurückgefunden und mich sehr darüber gefreut, in meinem eigenen Bett schlafen zu dürfen.
この世界に起こっている恐ろしい出来事を見て、それでも信仰を失わないということは、そしてまた勇気を失わないということは、容易なことではありません。私たちは旅の途上にあります。そして、見慣れないような、し慣れないような経験、異なる経験と付き合うことを学ばなければなりません。その実例として私自身の経験からお話をしたいと思います。私は今のところ遠い外国にいます。飛行機でずっと夜通し飛んできて、で無事に京都に着きました。で宿舎に入ったのはまだ午前中でした。で昼頃まだたっぷり時間があるので外出しようと思いました。夜になってから帰ろう、そう思って外へ出たんですが、出るときに入り口の引き戸に気がつきました。これはヨーロッパ人である私にとっては非常に見慣れない妙なものなんですね。引き戸というのは、これさえ目印に覚えておけば自分の宿をまた見つけるのは至極簡単だろうと私は鷹をくくりました。で一日中外で楽しんだ後で、見物をして楽しんだ後で、さて帰ろうとしたんですけれども、これが思ったほど簡単ではありませんでした。やっとその通りは見つけたんですけれども、その道には同じような引き戸のついた似たような古い家があまりにもたくさんある。で私は愕然としました。で自分の宿を見分けることなどできそうもありません。私は忍耐強く探しました。で日本の方がありがたいことにいろいろと助けてくださいまして、夜も遅くなってからとうとうその家を見つけて自分の部屋で眠ることができて、私は大変幸せでした。
In der Fremde zu sein bedeutet, neue Erfahrungen zu machen und sich neu orientieren zu müssen. Auch der Glaube erfordert Orientierung. Für die uns vom Hebräerbrief dargebotenen Beispiele war Glaube nicht so selbstverständlich. Von Sarah zum Beispiel berichtet die Genesis, dass sie auf die Verheißung mit Spott und Zweifel reagiert hätte. Das können wir im 1. Mose 18,10-15 nachlesen. Es ist nicht einfach zu glauben, und wer glaubt denn schon an Märchen? Sogar Petrus, wie oft hat er gezweifelt? Er drohte daher, im See Genezareth einzusinken, und er verriet sogar seinen Herrn dreimal nach dessen Gefangennahme, ehe der Hahn krähte. Und trotzdem sagte Jesus zu Petrus, er sei der Fels, auf den er seine Kirche bauen wolle.
外国で暮らすということは、新 しい経験をするということです。そして新たな方向づけ、方向づけが必要になるということです。信仰もまた方向づけを必要とします。ヘブライ人への手紙はいろいろな例を挙げておりますけれども、そこでは信仰はそんなに自明のことではない。例えばサラ、妻のサラですが、サラについては創世記の18章の10節以下のところに書いてありますが、神様の約束に対する彼女の反応は最初は疑いでした。そんなこと信じられるか。彼女は嘲笑いました。それが彼女の最初の反応であったと創世記は伝えています。ペトロなども何度疑ったことか。で、疑いを持ったために彼はゲネサレ湖の上で沈みそうになったこともある。それから主が捕らえられた後で鶏が鳴く前に3度も主イエスのことを知らないと言ってしまった。それも疑いのためです。それにもかかわらずイエスは彼に、あなたは岩である、この岩の上に私の教会を建てると言われたのでした。
Glaube ist zwar ein Geschenk Gottes, aber dieses anzunehmen ist oft nicht leicht. Zu glauben bedeutet oft, seinen Glauben zu kämpfen. Es bedeutet, sich auf Wanderschaft in unbekanntem Terrain zu befinden. Und dabei sind wir herausgefordert, die Orientierung zu behalten oder zurückzugewinnen. Unser heutiger Bibeltext hält eine Überraschung parat. Er zeigt uns ein Ziel, nämlich die Stadt Gottes, die einen festen Grund hat, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Sie kennen doch sicherlich auch, wie schön eine Wanderung mit Ziel sein kann. Wenn ich bei mir zu Hause im Mittelgebirge wanderte, dann freute ich mich immer von Anfang an schon auf eine Pause unter einem schattigen Baum im Biergarten oder auf einen gemütlichen Ausklang mit den Freunden. Ohne Ziel würde das Wandern doch nicht viel Spaß machen.
Glaube というものは神様の贈り物です。しかしこれを受け入れるということは簡単ではありません。信じるということはしばしば自分の信仰のために戦うということも意味しています。それは未知の領域で歩いていくことなのです。で、その際私たちには方向づけを持ち続けるということ、方角をちゃんと見定めるということ、あるいはその方向づけを取り戻すということ、それが必要です。で、今日の先ほど読んだテキストには一つの驚きが隠されておりまして、つまり私たちには一つの目標があるということです。神が設計者であり建設者である、そういう堅固な土台を持つ都、それが目標だと言われています。皆さんも多分ご存知でしょうが、目標のある旅というものがどんなに楽しいか。私はドイツでよく山歩きをしましたが、それを始める前から後に来る目標みたいなものが楽しみでした。例えばビアガーデンの木陰で休憩すること、あるいは友達と一緒に大変楽しい気分を持ったまま別れるということ、そういうことがとても楽しみで、そのために歩き始めるというこというぐらいでありました。で、目標がなければ歩いたってそんなに面白くありません。
Ein Ziel zu erreichen macht Freude. Das durfte ich nach meiner Erfahrung am ersten Abend in Kyoto feststellen. Ich habe mich sehr gefreut, wieder in meinen vier Wänden zu sein. Es war eine gute Erfahrung für meine Orientierung und seither hatte ich mit meiner Orientierung hier in Japan keine Probleme mehr. Ich habe immer gut nach Hause gefunden. Für den Glauben muss die Stadt Gottes das Ziel sein, das Ziel der Wanderschaft. Mit diesem Ziel gewinnt auch Weihnachten als Feier der Geburt des Heilands einen tiefen Sinn. Von wegen Märchenglaube. Und mit diesem Glauben, das heißt der Stadt Gottes als Ziel vor Augen, sollten wir mutig in der Welt wirken und Ungerechtigkeiten und Kriege nicht einfach hinnehmen, sondern nach Gottes Schöpferwillen für den Frieden in der Welt eintreten. Unser Bibeltext sagt klar aus, dass Wanderschaft für den Glauben sich lohnt. Wie zahlreich wurden doch Sarahs und Abrahams Nachkommen. Stellen Sie sich nur einmal die Freude bei der Geburt vor.
目標に到達するということは喜びをもたらします。で、京都で先ほどお話をしましたような経験をした後で、私は、再び部屋を見つけてそこで安らかに眠ることができてとても幸せでした。で、それはその経験は日本で生きるときに方向を失わないようにする、それが大事で、そのためには大変良い経験でした。それ以来私はいつもちゃんと家に帰って自分の部屋で寝ることができています。信仰にとってはしかし、神の都が旅の目標でなければなりません。この目標によって救い主誕生の祭りであるクリスマスも深い意味を獲得します。そしてこの信仰によって、つまり神の都を目の前の目標として設定して、あるいは与えられて、私たちは勇気を持ってこの世で働き、不正義や戦争を単純に容認したりせず、神の創造の意思に従って世界の平和のために行動すべきです。今日のテキストは、信仰のためにはそういうふうに歩いて旅をしていくということが大変価値があるということを明言しています。サラとアブラハムの子孫は大変増えたと言われていますけれども、その誕生の喜びを想像してご覧になるといいと思います。それには価値があるのです。
Am Ende meiner Predigt möchte ich nur noch etwas sagen, das mir auf dem Herzen liegt. Man wandert normalerweise nicht allein. Mit Freunden macht Wandern besonders Spaß. Beim Wandern kann man auch gut andere Leute kennenlernen. So bin ich zum Beispiel mit meiner Studiengruppe in Kyoto immer wieder wandern gegangen. Bei dieser Gelegenheit machte es sehr viel Spaß, sich kennenzulernen. Beim Wandern trifft man auch auf andere fremde Leute, die oft dasselbe Ziel besitzen. Und deswegen bin ich jetzt hier in Ihrer Gemeinde, weil wir Christen in Europa auf derselben Wanderschaft und Suche nach der Stadt Gottes sind wie die Christen Japans. Unsere Wanderleidenschaft hat uns zusammengeführt und für unsere Wanderschaft möchte ich Ihnen und mir wünschen, wie sich in meiner Heimat Wanderer grüßen, Petri Heil. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
この私の説教を終わるに際しまして、私の心にかかっていることをもう少し申し上げたいと思います。人は歩いて旅をするとき、一人では行きません。友達と一緒です、大抵。で、その方が楽しい。そしてその途中でいろんな人と知り合いになることもできます。例えば私は京都で学んでいる仲間と何度も何度もあの辺を歩き回りました。で、お互いによく知り合える。そういうことも楽しいですし、 またその途中で同じ目標を目指して歩いている他の人々と出会うこともあります。で、私が今この皆さんの教会にいるということも実はそのためなのです。私たちヨーロッパのキリスト者も日本のキリスト者も同じ神の都を目指す旅の途上にあるのですから。で、その経験を交換するために私はここに来ています。で、私たちが山歩きをするときに出会う人々に向かってする挨拶があります。ペトリハイルというのです。みんながそういうふうに言い交わして道の途中で出会った人にそういう言葉をかけて通り過ぎます。私はこのご一緒に神の都を目指す旅をしている皆さんに出会ったわけですから、ここでペトリハイルと皆さんに申し上げたいと、そしてその旅が成功するように望みたいと思います。最後に短い祈りがありました。それを日本語で私は今から読みます。あらゆる人知を超える神の平和があなたの心と考えをキリストイエスによって守ってくださるように。アーメン。賛美歌の256番。
Oh.
5節。
この世の栄えを望みまさる。あれらに代わりて悩みたも。
どうぞお座りください。